こんにちは、ニューヨークでライターをしておりますサメカアカナコです。今日もインターネットラジオサメコのニューヨーク通信を始めていきたいと思います。今回も引き続き、ゲストをお迎えしております。ニューヨークでヘアメイクアップアーティストをされていることこさんです。ことこさん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。3回目
はい、で今回はまずニューヨークで働いていて大変だったことを伺っていきたいなと思うんですけど、
まず語学がもう大変でしたね。
そうですよね。
1回目で言いましたけど、キャンとキャンノット分かんなかった人なので、はい、何言ってんだかまず全然分かんなかったから、やっぱり美容師ってコンサルテーションができなかったら髪の毛切れないし触れない。
そうです。最初にどんな髪型にしますかとか、気になるとこどこですかとか、そういうことですよね。
はい、でじゃあ喋れても聞くことができなかったらダメなので、やっぱりヒアリング力も絶対重要的になってくるんですよ。
そうですよね。
だからもうそこはともかくこうテレビ映画、もう全て英語付け、
そっか、
英語付けにしないと耳がもう、若い時にもしアメリカに来たらもうちょっと耳がねスポンジみたいに吸収力高かったのかもしれないんですけど、吸収力が悪かったのでともかく時間かかりましたね。
そうですよね。それじゃあ続けどれぐらいでここが聞き取れるなとか話せるなとか、
ある時これが面白いんですよ。みんな同じこと言うんですけど、ある時テレビをこう普通に流してるじゃないですか、何言ってるかが分かったんですよ
急に。
朝のテレビのね、お天気予報だったんですけど、全部分かったんですよ。
感動ですね。
感動というか、あれ今全部言ってること分かったぞっていう。
そっか。
まあ、でもそれだけですごいあれってみんなある日突然なんですよ。ほとんどの人が同じこと言ってますね。
ことこさんが英語の勉強を始めてからどれぐらいその状況になったんですか？
4年私かかっちゃったの。
そっか、でもね、4年でそれができるようになったら、羨ましいです。
ですね、映画館とか行って全くその何だろう、下にサブタイトルとかなくても見えるようになったのは4年。
そっか、でもそれまで英語漬けの日々だって4年ですもんね。
はい、そうですね。
じゃあもうすぐに、じゃあ今日やって明日行けるとかそういうもんじゃなくて、本当積み重ねなんですね、英語の勉強ってね。
でもなんかよくほら、いろんな教材とかあるじゃないですか、英語の、流していくっていうのはすごく重要。常にもう耳の中にずっと英語がこう流れていく。
そっか。じゃあそういった苦労もありつつ
ありましたね。英語だけは本当に自分でも、いや大変、今でもまた勉強してますから。
そうですよね。なかなか言語をマスターするってそんな数年でできるもんじゃないですもんね。そっか。あとはよく聞くのが、日本人の美容師さんは世界的に見てもすごくレベルが高いから、ニューヨークでも引っ張りだこだったりとか、ギャラも高いっていう話を聞いたことあるんですけど。
確かに、有名どころのマドンナとかレディーガガはやっぱり日本人を起用してますよね。やっぱり上手っていう、なんでかって言ったらやっぱり心配りとか目配り全然違うっていう、そこも含めた上での、やっぱり手先の器用さを買われてるんだと思うんですよ。だけどニューヨークはコンペティションすごく高い競争率なので、やっぱりそれに負けないいろんな国からやってきてるわけだから、結構みんななんかこう競争率は激しいですよ。
そうですよね。世界中からね、いろんな国の人がこうなりたいって来てるわけだから大変ですよね。
すごい大変。でも結局私も13年日本でキャリアがあってこっち来たんですけど、1回全部やり直し、肌質も髪質も全然違うから。
そっかそっか。
アメリカの薬剤をアメリカ人に使う、いわゆる白人の髪の毛にどう使っていくかっていうのを勉強し直しましたね。
そっか、国籍とか人種によって合う薬剤も違うし、
黒人の髪質もインド人もアジア人も、アジア人は比較的ね私たち、は慣れてますけど、白人の髪質は全然違いましたね。
そっか、髪の毛が細いとか、なんか色、ね、色も違うですし、
違う。
そっか、
まずオンブレとかバレアージュっていう言葉も知らなかったし。
どういう意味ですかそれ？
オンブレってフランス語なのかな、なんかバレアージュもそうですけど、ほうきで吐くって意味なんですけど、毛先だけを染めるんですよ。日本ではあんまり、最近グラデーションカラーとか流行ってますけど、なんか全然日本で聞いたことなくて、何ですかそれっていう。
へー、 そうか、じゃあ求められる技術とかね、スキルとか全然違うんですね。
はい、
じゃあこっち来て言語もそうだけど、そういったスキルとか経験とかもゼロからやり直して、
そうですね、一回リセット、うん、全部リセット、素直にならないとちょっとやっぱり吸収できなかったですね。
なるほど、うん、じゃあそんな大変なこともありつつ、うんうん、今どれぐらい美容師さんとしてお仕事されてます？
今だから3年半後にビザ取ったから、そうですね、今5年以上は経ってますね。
そっかそっか、うん、やっ、じゃあ5年ぐらい経つとなんとなくこう分かるようになりました？
英語が分かったのはあれなんですけど、もうある程度こうやって指名がついて、まあ、予約しっかり詰まってできるようになったのは3年過ぎたあたりぐらいだから、
あ、すごい、
時間はかかりましたね。
そっかそっか。あとはね、琴子さんの周りには海外で美容師さんとして働きたいとか、うん、ヘアメイクアップアーティストになりたいとか、うん、まあ、お問い合わせがあるってことなんですけど、
はい、はい、もうやっぱり友達の紹介、うん、まあ、どこか有名な美容室の社長さんの紹介とかで、うん、ちょっと聞いてあげてよ、この子今詰まってるんだみたいな子がたくさん相談しに来るんですけど、
うん、
一つ考えてるのが、みんな言うことが一緒、
うん、どういうことを皆さんおっしゃるんですか？
なんかお金も給料も困ったことはないんですけど、今の状態では、でも仕事があんまり楽しいって思えなくてとか、なんかちょっとアメリカでチャレンジしたいと思ってとか、でも社長が辞めるなって言うからどうしたらいいか分かんなくってみたいな感じのことが多くって、でもいろいろこう不満があって、とりあえず泣き出しちゃう子とかもいるんですけど、とりあえず聞いてあげるんですよ。聞いた後に一つだけ最初に言うのが、で、あなたはどうしたいの？
うん、それが何をしたいっていうのがない方が多いってことですかね。
そう、
うん
うん、で、じゃあ自分がどうしていきたいのって聞くんですよ、うん、そうそう、でも社長が、いやいやいや、社長が辞めるなって言ったらあなたは辞めないのって、うんうん、じゃあそのまま続けていったらいいじゃない、それが答えだよねって、
うん
うん、でもあなたがニューヨークに来たいっていうなんか希望が生まれたんなら、じゃあそれをあなたはじゃあどういうふうにしたいのかちょっと書いてみたらって、やりたいこととやりたくないことをって、どんなビジネス本にも書いてあるんですけど、
うん、
なんかやっぱりやりたいこととか目標とかあったら一回書き出してみると結構明確になるんですよね。
そっか、言語化するとね、再認識しますもんね。
そう、うん、そうそうそう、うん、だからちょっと書いて、ちょっと一回頭の中をクリアにしてみたらどうって、あまりにもなんかそう考えすぎ、なんかそうシンキングしすぎだよっていう話をするんですけど、そして書いてみたらスッキリしたっていう子が多いんですけど、
そっかそっか、
でもね、それで相談に毎年20人くらい来るんですけど、
そんなに、
うん、で実際にニューヨークに次の年から来るのは1割いるかいないか。
あ、じゃあ実際行動する人ってそれだけ少ないってことですね、
はい、だから何がしたいのかがまだ分かんないっていう、30代超えて、まあ、順風満帆にある程度やりたいこともやれるようになってきて、じゃあこれからどうしていこう、でも結婚する予定もない、女の人とかだったらね、でも男の人とかだったらちょっと海外にチャレンジしたいっていう希望は見えてきた、じゃあどうすんのって言ったら、じゃあお金貯めてとか、ある程度こうしっかりしたプランを練っていけばその目標には近づけるはずなんですよ。でもその目標が設定されてなければ夢は叶わない、
うん、なるほどね、そっかそっか、
そう、
ね、そう、ニューヨークは特にね、みんなこう目的を持って来てる人が多いから、なかなかこうなんとなく来ちゃうとかだと難しいかもしれないですし ね、 あとね、
本当にそう、世界中からこのニューヨークっていう魅力のある街にこうチャレンジしに来る人っていうのはもう万人っているわけじゃないですか。でもね、意外とみんな明確ですよ。日本人の方が明確じゃないかな。
なるほどね。
なんかヘアメイクやりたくて来ましたって言うんですけど、どんな舞台テレビフィルムって聞くんですけど、え、それって違うんですかって、まあそれは知識の問題でもあるんですけど、でも私は絶対ハリウッドスターをやりたいんだとか、なんかこうもうちょっとなんかプランというかその目標を明確にした方がいいよって思うことは多々感じますね。
そっかそっか、そうやって目標が明確な人の方がそのビジネスはうまくいきやすい
ですね。もうちゃんとその夢を、ドリームカムトゥルーじゃないですけど、こうちゃんと掴んでる人が多い。
なるほどね。
そしてお金がやっぱりウェルネスっていうか、そのお金がきちんと入ってくる人も多いですね。
そっかそっか。じゃあまあ今後海外行きたいって方はまず何をやりたいかっていうのが明確にすることが 大事ってことですかね。そうですね、まあ、ファーストステップとして、うん、
ファーストステップとしては大事かな、
うんうん、じゃあ最後にことこさんが今後やっていきたいこと伺いたいなと思うんですけど、
はい、今度はもう自分がやっぱり明確に、今度自分こそが明確にしなきゃいけないということで、今、うん、投資家さんと話してるんですけど、
うん、
自分がどういうヘアサロンを開くとか、うん、自分がどういうふうにプロデュースしていく会社を作るとか、うん、そういうことを自分が、今書いてます。
すごい、
うん、なのでそれを実現させるために、うん、今次のステップに進もうと思ってます。
すごい、じゃあまた数年後インタビューした時とかはまた違うステージに行ってることごさんに言われるかもしれないですね、
はい、そうですね、はい、
そっか、じゃあね、ますますご活躍だと思うので今後も引き続き応援していきたいなと思っております。
ありがとうございます。
はい、はい、じゃあ今日は素敵なお話をたくさん聞かせてくださりましてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。